おはようございます。高原剛一郎です。さて、食欲の秋到来ですね。この季節は何を食べても美味しい季節です。ところで、私が子供の頃、甘いものばっかり食べてたら虫歯になるよと言われたことを思い出します。ところが最近大変結構なものができ、出回ってるんですね。なんと虫歯にならないと、いや、虫歯を防ぐ糖が開発されてるんですね。これをキシリトールと言います。このキシリトールを開発した方は、フィンランドを代表する科学者で、ヘルシンキ工科大学の教授、マッティ・レイソラという人です。フィンランドでは、このキシリトールの普及が進んでいるために、なんと人口あたり、世界一虫歯の少ない国になったそうです。ところでこのレイソラ氏が今年日本に来られ、神戸で講演をなさったのです。その演題は、生命工学の立場から進化論に反駁するというテーマなんです。実はレイソラ博士は30年来のクリスチャンで、聖書を 100% 神の言葉と信ずる方なんです。日本では聖書と科学というと何か対立するものとして捉えられやすいんじゃないでしょうか。ところが聖書と科学には大きな共通点があるんですね。三つ挙げたいと思うんです。第一に事実に基づいているという点です。科学というのは一にも二にも事実を尊重します。実験の結果がどんなに予想と違っても、その結果という事実を重んじて追求していくんですね。同じように聖書の福音はどこまでも歴史的事実や客観的事実を重んじるんです。例えば、キリストが歴史に実在したこと、ゴルゴダの丘の上で十字架処刑されたこと、そして、死後三日目に復活したことなどは、当時の文献や記録によって、その事実を示す証拠がたくさんあるんですね。キリストについての証言は、一つのお話や単なる教えではなく、歴史的事実に立脚しているものなんです。第二に、人間理性を重視するという点です。聖書の信仰は科学と同様、感情的なものではないんです。ムード的なものではないんです。聖書の中にこう書いてあるんですね。もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、この福音によって救われろ。要するに、よーく考えてください。聖書の示す証拠が真実に足るものであるかどうかということを検討してください。この考えるというのは、理性の仕事ですね。第三に、普遍性を追求するという点ですね。日本だけで通用する真理というのは、これ真理と言いません。それは特殊事情っていうんですね。大阪だけで通用する物理法則なんてないんです。真理というのは、いつでもどこでも普遍的に通用するものでなければなりません。日本だけで成り立つ水子供養や先祖供養しないとたたりが来るっていうのはローカルな飲酒ではあっても普遍的真理とは言えないんですね。もし先祖供養がないとたたりが来るということが事実であるなら、先祖供養の習慣が一切ない他の国々ではたたりが洪水のように押し寄せてくるはずなのに、そういう事実はないんですね。さて、欧米では超一流の科学者の中にキリストを信ずる人が多いのは、事実を深く知れば知るほど聖書のメッセージがより確かなものと見えてくるからなんです。レイソル博士は遺伝子情報に注目すると、神がおられるとしか言えないと断言なさいます。あらゆる生命体は DNA の中に遺伝子情報が書き込まれています。これはその生命体の設計図です。しかも緻密で正確で極めて合理的な設計図なのです。
設計図である限り設計者がいることを認めざるを得ないんですね。この設計者を認めざるを得ないという状況に科学の世界は入っているんだと指摘されておられました。では、聖書と科学の違いはどこにあるんでしょう？それは扱う領域が違うんです。科学というのは成り立ちを探求しますが、聖書は意味や理由を提示するんです。例えば科学は太陽系の大きさや運動を調べることができますが、なぜ宇宙が作られたのかという意味についてはお手上げなのです。医学というのは体の成り立ちやシステムを研究しますが、なぜ人間は生まれたのか、人生の目的は何かということについては答えを持たないのです。レイトル博士は30年間研究生活を続けると同時に、学生たちと聖書研究に取り組み続けておられるそうです。この二つは矛盾しないんですね。神の作られた自然界を科学で探求し、神のくださった人生の意味を聖書によって教えられていくっていうわけですね。さて、聖書の中にこのように書いてあります。神とは、万物の存在の目的であり、また原因である方と言うんです。神を知るということは、私の存在の原因を知るということ。そして神を知るということは、私の存在の目的を知るということなんですね。私は先日家族で手塚治虫記念館というところに行きました。そこには日本漫画界の宗家にして第一人者の手塚治虫ゆかりの品がずらりと展示されてあります。小学校時代に彼がノートに書いた落書きをはじめとして、中学時代教科書の隅に書いたパラパラ漫画、また彼が愛用したメガネや帽子まで、いろんなものが展示されてあるんですね。でもこういうものってよく考えたらどうってことないものばかりなんですよね。でもファンにとっては垂涎の的です。なぜならその落書きは崇拝する手塚治虫先生の手による作品。その万年筆は浸水する手塚治虫の汗が染み込んでる。そういうふうに思ったら感激するんですね。人間手塚治虫の作品は作者の人柄を伝えてくれる手がかりのようなものです。ですからファンにとってはとっても大事なものなんですね。それはかつて尊敬する手塚治虫が生きていたということの証でもあるわけです。それと同じように人間は神の作品なんです。天地万物を創造なさった生ける神様のご人格を忍ばす作品であり、そして生ける神の愛着する、愛してやまない作品、それがあなただ、ってんですね。この方は天におられる父なる神と呼ばれる方であります。クリスチャンの詩人、八木重吉の詩に、赤ん坊も呼び名という有名な作品がありますね。さて、赤ん坊はなぜにあんあんあんあん泣くんだろうか。本当にうるせえよ。あんあんあんあんあんあんあんあん。うるさかないよ。うるさかないよ。呼んでるんだよ。神様を呼んでるんだよ。みんなも呼びな。あんなにしつっこく呼びな。という詩です。私たちを救ってくださった天の父なる神様を、どうぞあなたもキリストの皆によって呼んでください。神は喜んであなたを迎えてくださる方です。心からお勧めしたいと思います。